のお言葉をご一緒にお読みしたいと聖書の言葉をご一緒にお読みしたいと思います。それでは詩編ですね。詩編、はい、詩編の第121編ですね。詩編の第121編を では一節からご一緒にお読みいたします。我山に向かいて目をあぐ、我が助けはいずこより来たる。我が助けは雨土を作りたまえるエホバより来たる。エホバは汝の足の動かさるるを許したまわす。汝を守る者はまどろみたもうことなし。見よ、イスラエルを守りたもう者はまどろむこともなく眠ることもなからん。エホバは汝を守る者なり、エホバは汝の右の手を覆う影なり。昼は日汝を歌わず、夜は月汝を歌わし、エホバは汝を守りて、もろもろの災いを免れし、また汝の魂を守りたまう。エホバは今より常しえに至るまで、汝のいずるといると守りたまう。
そういうところですね。我山に向かいて目をあぐ、私は山に向かいてだから向かって目をあげるということは、仰ぎ見るという感じになりますかね。山という言葉が表すものは、人生の悩み問題困難という、人生に立ちはだかる、問題と言っていいと思います。この場合はね、ですから生きて生活をしていれば、何かしらこう前に進めづらいというかですね、そういう状況というのが起こってくるわけでありまして、前に行き詰まった時っていうこともあるんですけど、行き詰まった時に、それをどう乗り越えていくかということがありますよね。この近くにはナスダがありますけど、宇宙開発センターって言うんですね。一度ちょっと見学に行ったことありますね。感謝祭があって、その帰りに信者さんがそこで感謝のお祈りをということで、行きましたけどね。ああいう日本の最高の頭脳が集まって、すごい、ことだと思いますよ。よく私も分かりませんけど、ロケットを上に打ち上げるっていうのは誰がそんなこと考えるのかなと。ひょっとしたらあれバベルの塔の再来かもしれないなというですね人間高ぶると必ず高く上がりたくなるというですね、舞い上がりたくなると。いいんだろうけど、でも本当に普通の人じゃないと思います。ああいうところで研究してる人っていうのはね、それでそれも素晴らしいんですけど、またそれをですね、ロケット1回ずつ打ち上げたらですね、もったいないという発想が来た人もいて、 もう一回それを再利用しようと思って、その発射したロケットがそのまままた戻ってくるっていうのを開発をした人がいるんですよね、もう頭がおかしいんじゃないかと思うんですけども、だけどもこれはそのせいで大金持ちになってしまって、それはそうですよね。一回使ったロケットをまた再利用できるということになります。まあ映像で、まあインターネットなんかでもそれが見れますけども、あれ何回見ても私不思議なんだけど、上に打ち上げたロケットがそのまま降りてくるんですね。それはあれ逆立ちして降りてきたら危ないですよね、こっちもね。だから打ち上がったそのままの姿であたかも巻き戻しをしているように降りてくるわけです。これと同じことが聖書に書かれている。でこれは何て書かれてあるかというと、イエス・キリストが天に昇っていったわけです。行かれたわけですね。でそれをあれよあれよとこう下からみんな見てるわけだけども、雲がそれを受けて見えなくなったということで、それでも人々はですね、そこから参拝することなくずっと上を見上げてたわけですよ。まあそれはそうでしょうね。ロケットのない時代は2000年前の話だから、今でもまあみんな目ね、仰ぎ見てるわけなのに、あの当時このイエス様が、まあ、全くロケットと同じようにこうスピードがゆっくりだったかしらけど天に上がっていかれた、ね、そうした時に人々はじっとそれをいつまでも見ていた。そしたらそこに2人の、まあ、人が2人の預言者なのか2人の天使なのかやってきて、ね、そして人々よ、ね、あなた方はいつまで眺めてんですか、ね、いつまでそれを見ているんでしょうか、ね、あなた方が目の当たりにしたこのイエス・キリストは天に昇っていかれましたけれども、その天に昇っていかれたごとくまた降りてきます。だから巻き戻しですよね、天に行かれたごとく降りてきます。はい、だから逆さまに降りてくるわけじゃないイエス・キリストは天に昇ったごとくまた降りてきます。そしてその場所もあのオリーブ山、天に昇られた場所にまた戻ってこられます。だから、まあ、我々はあの東洋人というか、まあ、あのアジア系というかセム族系ですけども、意外とこう聖書を読んでるのはあのヤペテというか白人系が多くて、あの、まあ、それでもね、あの世界で400億冊ぐらいは聖書売れているはずですから、まあ、あのベストセラーの中の、まあ、本の中の本と呼ばれたわけですから聖書は、これは最初に印刷されて本になった時、これバイブルということであります。バイブルというのは本ということですから、だからそのまあ世界で最初に作られた印刷物、出版されたものっていうのは聖書なわけです。だからそこから始まってですよ、本の中の本。これはあのデジタルの時代になっても一緒で、この、まあ、今からもう25年ぐらい前以上前の話、30年ぐらい前の話ですかね、この、まあ、印刷に革命が起こったって言ったんだけど、まあ、あの当時は革命が起こって、まあ、これからはデジタルで出版される時代だ、まあ、本屋もなくなっていくんだっていうのはあの頃騒がれたけど、まあ30年経ってみるとぼちぼちなくなってきたかなっていう、本屋も少なくなってきたかなっていう感じだけど、あの時にこのまあデジタルの本を出版しようといった時に、本の中の本は聖書だから聖書をまずこれは出版しようという、それぞれそうしたはずですけど、まあ今やもうデジタル出版というのはもう一般的になりつつありまして、この間もある信者さんが、 あんまりここだけの話であんまり種明かししていいのかどうか知りませんけど、まあ別に私が発想したからいいのかもしれないけど、70ぐらいの近所の方で、運転免許証の更新をするための試験を受けるのにもう自信がない、まあ、これ覚えなきゃいけないんだけども、なかなかこう難しいなっていう悩んで、それで信者さんの兄弟のところに遊びに来た時に相談してた時に、この兄弟が、それね、まあそうやってね本読んで覚えるのは難しいかもしれないから、まあ私が、絵に描いて、ね、それでその絵を見ていけば覚えられるようにしてあげましょうと、あそうっつって、それでその絵を見ながら、まあ試験に合格したわけですね見事で、それがまたその人の知ってる人にこれで勉強したらいいからって言って教えてあげた。それでなんかだんだんとそれ使われるようになって、それでだんだんと古くなったからもう一回ちょっと書き直してくれみたいな、鉛筆で書いた、まあ、手書きのもんだったんで、そう言ったから私が、それじゃあデジタル出版したらどうでしょうかって言ってですねいやそんなことできるんですかっていう話になりましたときに、いや今もアマゾンで誰でも出版できるから、タダでできるから、ゼロ円でできるから、ね、暇があったら私もやろうと思ってるぐらいです、ただ何をしていいかっていう問題がありますけどね、はい、だけどまあそれもそういう時代になってるわけですよね、今すでに、だからまあそれで売れるかどうかはまた別物ですけど、でもそれも売ってもくれるわけだから、売れた人もたくさんいるわけでありまして、だから売るのを目的で変えたらいいかどうかは知りませんけどまあそうやって自分のですね発信する場所がもう可能となってるっていう、自分が発信できる、何でも何でもですね、こうただ与えられてきただけのね時代から、もう今はアウトプットの時代になってきた。こういうことが、だけどアウトプットっていうのはですね、インプットした結果ですからね、私たちは今までいろんなもの、いろんなことをこう受けるだけ受け取ってきた、ね、その結果自分の何かを発信していくということは当然の成り行きですよね。だ時代はそういう方向に来ているわけでありまして、ですからもうパソコンとか、まあ、スマホとかなんかいろんな私もやってますけども、もうそれはね発信する道具になってきた今や、まあねパソコンなんか買って、そしてこの手書きの文章をねきれいにこれで清書するんだなんてしたら、もう古くて古くてもどうしようもないのし、そういう人はもう今いないと思うけれども、昔はなんか清書する、ね、手書きの文章を清書するものが、まあ、ワープロでありパソコンであったわけですけど、今そんなことやってる人いたらもう古い考え、もう全然古い人ですね。今やもうこれは自分の意見考え、ね、それを発信する。しかもね昔はその文章で発信したんだけども、今はこう映像、ね、音と光と音で発信するという、まあそういうことになってきましたらね、これはもうすごいなと思いますよ。だけど今はあんまり当たり前と思っていることが10年前20年前はすごいと思ったことも多いわけで、ですからまあそう思った時にね、やっぱり古いものがいいっていう、まあ私の中にはそういう考えもいくつかありましたけど、最近はそう思わないですね。もうとにかく新しいものがいいまあそう思うわけであります、だからそれもまた極端になりすぎちゃいけないですけど、まあ、何でも人間というのは二元的に考えやすい傾向があって、新しいのか古いのか、いいのか悪いのか、悪か善かっつってですねやりやすいんですけど、まあでもなんとなく最近の私の中に新しいものに対する魅力っていうものを感じつつあるわけで、 で、それはやっぱりいろんな方々の汗と努力の結果、こう技術の進歩の結晶と言ってもいいのかもしれませんね。で、まあそれは世の中の話だけどもけれども信仰の世界でもですね、信仰の世界こそはもう科学の世界とかのそういう物理学の世界と違って、信仰の世界こそはもうあんまり進歩してきてないんですよね。で、進歩したらまずいんじゃないんですかっていう考え方もあるかもしれないけど、全然まずくありません。真理というものは進歩しませんけども、福音は進歩していく。つまり我々の真理に対する知識は進歩していく。これは間違いないですよね。だからこのなぜかというと、進歩という言葉が新約聖書に使われているから、福音の進歩と書いてありますね。ですから真理は進歩しません。いや真理が進歩したらちょっとまずい。だけど世の中のプロテスタント教会はそう言ってるんですよね。真理は進歩するんだとこう言ってるんです。だからここちょっと注意して、そういうことがこう入ってきた時にはちゃんと排除していかないと、真理は進歩しちゃまずいんですよね。なぜかというと真理というのは普遍のものだから、真理は変わらないものだから、真理がそんなにしょっちゅう変わったら困るわけですよ。真理が変わったらそれ真理じゃない、真理というのは変わらないものです。2000年も2万年も20万年も変わらない、永遠に変わらない、これは真理ですね。だから真理は変わらないものであり普遍のもの、普遍という言葉はそのいつまでも変わらない、ですからそのプロテスタント教会の人がある時興味があって、なんであなた方は真理は進歩するとこういうふうに結論づけるんでしょうかという話したら、こういうんですね、その真理は大きな真理と小さな真理があって、ややこしい話だよね、僕も理屈なんだけど、で小さな真理がどんどん集まってきて大きな真理を作っていくんだと、でだから進歩していくんだって、こういうふうによくわからないです。だから真理は進歩しませんけれども、真理に対する我々の知識は進歩していかないと、いつまでもですね。だからこのイエスの御霊教会と我々の教会も、これイエスの御霊教会ですよ、ここ半世紀進歩してきてます。なぜそれがわかるかというと、私は教会の中で育ってるから、子供の時からよくわかります。で子供の時にね、神様に、そうですね、私を神様リッチにしてください、豊かにしてくださいと祈ることはありえなかったんですよ。そういう教えも教会はそういうこと知らなかったんです、で経済的に豊かになることはなんか聖書から外れてるようにしか当時は思わなかった、毎日毎日、日本国民もみんな発展経済、そうですね、高度経済成長の時代だったから、だからインフレもその子供ながらにね、インフレがすごかったですよね。もうよくこのお店に行ってこうボール、ゴムボールで遊ぶためのゴムボールを買いに行くんだけども、最初5円だったのが10円になって、その時は20円になって、その時はちょっとやめてくれっていうような感じですけど、自分の小遣いは毎日20円しかもらえないっていうね、小遣いは増えない状況の中にあって、ゴムボールの値段だけ上がってるっていう、そういう状況の中にありましたけども、それでもこのね、 教会も徐々に発展してきているわけですけれども、そんなに神様にね何か求めるという物質的なものを求めるとか必要を与えてくださいとか豊かにしてくださいとかいうのは誰もそういう祈りをする人は誰もいなかったですよね、まあ、大変苦しい毎日の生活は大変だけれどもその中で神様に祈って寄り添っていけばいい、まあ、そのぐらい、経済的なものをこう豊かに神様から与えられるということを祈っていいのだろうかというねそういうことをいう感じでしたね、それで頃大盛会っていうのが今と違って4日間にわたって行われていた、まあ木曜日から日曜日まで4日間、ね、そしてその4日間まあ皆その教会で泊まりあるいは教会でお世話する近所の、まあ、施設とかいろんなもの、まあ、普通の大盛会はそんなに人数当時は来てませんけど夏休みになって夏休みは広島の因島に教会が今もありますけどね因島の教会それから前の7月は和歌山の教会ここは夏休みですからもう子どもたち多いわけですよ人数も多いですそれみんな教会が宿泊を、ね、宿泊といっても、まあ、教会で泊まるかその近くの近所の人々と泊まるかなんか公民館を借りて泊まらせてもらうともうそうやってね主催する教会がみんなお世話したわけですね、でそれをお世話してくれるからじゃないんだけれどもみんな喜んで大盛会に行ってそして寝泊まりさせてもらって、それからご飯もいただいて、もうだからその食べることも考えなくていい、もうそういう世の中の労働のことも考えなくていいただただ4日間神様を賛美してお祈りをしてハレリアハレリアって言ってですねまあ子供ながらにね私ももうお祭り騒ぎっていうかねある意味で、それでまあなんていうんですかねまあキャンプに行くような気持ちでね大盛会っていうのは行ったわけですね。だからそれが当たり前だと思ってたんですよ。それが当たり前。でもやっぱりそれ主催する教会のまあご苦労っていうのは大変なもんだったと今思ったら1年かかってねまた来年もじゃあ来年のためにまた終わってからまたすぐにまた準備にかかって1年かかって準備してまあそんな話も聞こえてきましてねいや大変なの、それから、ところがですよそれがある時急に変わったんですよある時急に変わったそれまでずっと子供の時からね大盛会って言ったらもうそういうキャンプのようなねある意味楽しみがあったわけでありますけれどもある時急に変わりましたそれはいつ変わったでしょうかっていうとそれは1980年になって70年代から80年代って大きく変わりましたけど80年代になって東京教会が新しく教会街道を建てたわけです。今の街道の一つ前の街道はまあ皆さんご存知はこっちだと思うよね。鹿島建設が建てた、ね、聖堂の屋根、の教会、まあすごいまあその専門の人に言わせればもう国宝級の材料を使ったまあ素晴らしい建物でそれはそうなんですけどまあ世の中の人はいろんな評価するかもしれんけどそれを惜しみなく壊してまた今のまあ街道は建てられるけどこれはもう神の計画だと思います。でもね 前の街道が立った時に、この大聖会終わって、もう教会が宿泊を提供するということはなくなった、その時から。だからそういう受付とかそういうことでも、もう教会で泊まることはもうそこではなくなりました。でその代わりじゃあどうしたらいいんですかっていう、もう路頭に迷わされるような気分になった人もいたかもしれませんが、どうしたらいいんですかっていうふうに言うと、いや、めいめいがホテルを取って、ね、そして宿泊はそれぞれがもう手配してくださいと。今まではずっと教会がやってきましたけど、今までって戦後から考えたらね、40年にわたってやってきましたけども、その、これから命名がその宿泊はもうホテルはありますからって言ったら、あるかって言ったらね、結構遠くに行かないとないんだよね、あの辺はホテルがなかったから。でもまあみんなそれぞれ、まあホテルに取り、自分で手配できない人は旅行者を通して取るという形になってきた、だんだんとなってきたんじゃない、突然なったんです、その新しい教会会堂になったと。だからまた大聖会は当然行われていくんだけれども、それをまあ主催する教会の負担はすごくそこは軽くなりましたね。そのまあ霊的な部分じゃなくて肉的な負担がね、だいぶそれは軽くなったと思います。もう他の地方の教会はみんなそうだったと。でそれでどうなったかっていうと、でまあホテル取るんだけども、まあ、どうしてもいろいろ経済的な問題でそれが出せない人は教会におっしゃってくださいと、教会がそれは後方支援しますというのはそれ支援ですけどね形でありまして、全くでもそれを通してほとんど全ての人がこのホテルを自分で、あの当時ですね、ホテルに泊まるっていうことがあまりこうみんな誰も慣れてない人多かったですね。今だったら普通ですけどね、当たり前ですけど、えってどうやってあのホテルって泊まれるのかななんて言ってまあそんな時代ですから、まあ、ですから、その時にね、その信仰を持ったわけですよ、みんな。そのそういうホテルに泊まって、そして大聖会に出席するっていう、ある意味それはあの当時からしたらものすごいそれはリッチなそうですね、リッチな人の発想というような考えだったですね。到底我々が教会に6畳1間の教会でね、6畳1間、まあ6畳2間だったから、うちの親が借りてた時、そこでみんな来てお祈りして、あのホテルに泊まって大聖会、うわね、私はまだ鳩屋ホテルにも泊まったことないのに、もう私は子供の頃ね、箱根の鳩屋ホテルっていう宣伝が出るたびに、あそこは一度行きたいな、ね、うん、まあ、箱根の鳩屋ホテル、行ったことない、未だに行ったことないんですけど、あの頃はあれが憧れ、ね、あそこに行けたらもういいなと、子供ながらにあのコマーシャルもね、あんなコマーシャル流してほしくなかったけど、まあ、一つ憧れ、ね、だけどもそんなね、ほとんど泊まったことない。でハワイなんて海外旅行がやっと解禁されて日本人も海外に出れるようになった、それでもねハワイですよ最初は。あれ外国なのか日本なのかよく分かんないとこあるけどハワイ、そしたらハワイに、テレビの番組でなんかアップダウンクイズとかやってね、あの頃それで優勝した人はハワイに、羨ましい、で我々はハワイじゃなくて、私の隣に、電車で1時間ぐらい行ったところに常磐ハワイアンセンターっていうのがあるんです。我々にとってのハワイはあそこだったね。何があってもそこ町内会で旅行に行きましょうって言うの、町内会って子供の会で行くのハワイ、ハワイアンセンター、もうそんなあのなわけのわかんない踊り見てるんですよ、なんかでもこれでもハワイアンだな、ハワイだと思って
いたわけです。
だからね、もうそんなホテルなんか泊まったことないですよ、だからそれは私だけじゃないですよ、あのイエスの御霊教会の方々っていうのはもう大体そんなとこ、教会はみんなどこ行っても借家でしょ、6畳1間ぐらいの借家で、まあ2間ぐらいでやってるとこが大きなとこです。世の中とキリスト教会見たらもうみんなすごい建物に見えましたよ、あの当時、なんかすごいよなと思って、世の中のキリスト教会なんであんなに大きいのに、うちはもうなんかあの借家でこうそこにうちの父がですね、屋根の上にこう十字架をこう立てているわけ、もう恥ずかしいからそれやめてですね、まあそんなこと言ってた時代ですよね、ですからもうそんなね時代にホテルに泊まって、そして大正会に出席するっていう、80年代に入った途端にね、そういう信仰を持ちましょうということになって、というかまあそういうふうに暗黙のうちみんな思ったんでしょうね、そうだと、そういうふうになった時にはもう、そう自分で与えられていこう、そして行ったらものすごい、まあまたみんな必要が与えられてきて、ね、そしてみんなホテルに泊まって、あの頃のホテルの宿泊代っていうのはものすごく高く感じましたよね信じられないぐらい高く感じましたよ。だって家賃が1万円とか、まあちょっと値上がりして、家賃が、ね、1万円とかいう時代ですよ、まあ、うちの親の子、私も見てますから、家賃1万円ぐらいで2軒借りてたら2万円です、そんな時代にね、一泊何千円とか、もう5000とか7000とかなる、逆に今の方が安く感じます、あんまり変わってないから、あの当時とものすごく高く感じましたよね、そしてでもみんなそれに信仰を持っていった時にみんな与えられてくるようになった。あれ以来男性会の人数が減りましたって話聞いたことないですが、80年代に入って増えてくる一方、ね、ですからそれまでの大正会というのはこの旅費をなんとか神様与えてくださいって、あとはもう教会が世話してくれるからありがたいみたいな世界から、今度は宿泊も与えられるよ、お祈りしていい、ね、そしてこうそれから産業もみんなこう豊かになってきたわけです、まあそうして、まあそれだけじゃないですよね、日本全体の経済も豊かになってきたということで、これはまさに日本に私たちの安息日を守る教会があるがゆえだと、まあ、思うわけであり、思ったわけですけど、それは本当そうなんですよね。なぜかというと私の父の教会に日立、まあ、私の地元はもう日立ですからね、世界の日立っていうけど本当にね、どれだけ工場が広いのか分かりませんよ、あの日立っていうのは、それが何箇所にもあるわけでしょ、そして全部その入り口のところにはね、もう侵入禁止、撮影禁止、全部秘密秘密秘密もうそれは中身は分かりませんよ、そういうところで、まあ、いろんなものを作ってた、でもだから教会の信者さんももう日立の関係の人がほとんどですね、日立で持ってますあの町は、で私も子供ながらにこう外に出て散歩なんかしてると、朝どんどん駐車場に車が入ってくるじゃん、もうどれだけ広い駐車場か分かんないです、もう外国並みですよ、それ何か所もあるわけ、あちこち工場ももういくらでもあるわけ、ね、それからそこに遠くからでももう目立つのはエレベーター試験棟、東京タワーどころの話じゃないですよ、東京タワーのここ細いわけでしょ、エレベーター試験棟っていうのはもうそのままズドーンと来てます、これそれがねもうざーっと向こうのね町外れのところからでも見える、そこで日立のエレベーターを試験してたから多分、まあ、日立って言ったらもうエレベーターすごいです、それで信者さんに まあ、あのエレベーターの、あの関係の部門で働いてる方がいらっしゃって、でまあ、あの要するに平社員、でそして、アパートにお暮らしで、アパートね、小さなアパート、まあもう普通のアパートですよ。まあ、あの頃のアパートってまた憧れだったんですよね、なぜかというと、ご飯を食べる部屋と寝る部屋が違うという、これはもうね憧れ、我々なんかもね、あの寝てるところの布団を畳んでおしれにしまって、で食卓を出してきて食事をして、それをまたしまって教会の信者さんが来て礼拝するみたいな、もうそういうね、あのこう多重構造でできてましたからね。ですから、あのまあこの空間の多重的な使用法においては長けてるわけ。ところがね、あのアパートっていうのがあの頃できてきて、それはね、寝るところと食事をするところは別々だ。すこぶる健全な生活をあのまあ、あのできるようになったって、まあ今じゃちょっと考えられないの話ですけどね、それでその信者さんの家に集会かなんかがあって、お祈りに行く時に私も子供ながらについていくと、おお確かになんかこっちには寝室があって、こっちには、ね、テーブルがあって、食卓があって、まあ、そこで集会をする。でプラスちょっとベランダがついてるんですよ、ね、外側で。それで、あなんかいいんだけども、なんか子供ながらになんか窮屈だなと思いながらもね、あの、言いましたけども、でもまあそういうふうに時代が進んで、そういうねアパートに住むっていうことは一つのね、まあサラリーマンの、あの、まあ、生活になってきた。でそれが隣の方がやっぱり日立の社員の人で、それ福音を語ってご家族で救われてきた、ね、その方はそのエレベーターの仕事を日立で、設計の方で、仕事をしている方、ね、だからその方がまあこの安息日礼拝に集い、またこの聖書ねのことを学び、神様のことをだんだん知ることになってきたときに、このご主人がですよ、まあ、ご主人も奥様もね、教会に、まあ、6畳一間二間、まあ、一間の時からだんだん二間になってきたんだけども、まだ一間の時から来て、それもね自転車で来るんですよ。あの時の交通機関といったらトランスポーテーションって、まあ、やっぱ自転車が一番あの使われていた時代ですよね、車なんてねそんなに持ってなかったですよ。あの道も舗装されてる、だからあのいや信者さんでもそういう人いました。やっぱりあの当時珍しかった、いや車って珍しくて、それでバスが通ったらバスの後匂いを嗅ぎに行ったっていう、本当かなと思うんですけどねその排気ガスの匂いがねすごい新鮮だったっていう、ああいう時代ですよ。ですからこのその時にね、この自転車で来るわけですよ。もうあぜ道やなんか田んぼを通って、狂言ももう田んぼのようなところに、でまあそういうようなところで、感謝ですってお証しが出てきた。何が感謝かというと、あの特許が取れました、ね、あのエレベーターに関する特許が通ったわけだ、この人も、まあ、あの当時特許といっても全部それ会社のものですからね自分は金一封もらったっていうのは、金一封っていうのは、まあ、多分1万円あの当時1万円ってすごかったと思うけど、まあ、金一封、ね、もらった。あとはその特許に、ね、よる収益は全部会社のもんだから、まあ日本というのはそうやって、まあ、会社を中心にこう発展してきたと言ってもいいのかもしれませんね、ですから
時は取れました、感謝です、はい、
まあその時にね、あの上司の人が何と言ったかというと、まあ何々君って言ってね、まあ君これね、こんなこともうないよって、うん、まあとにかく受け取りなさいみたいなあの時代、ああちょっとありがとうございますみたいな、まあそれはそうですね、うん、まあそれで本当に感謝していったんですけども、けどもですよ、その後ね、次々と特許を取っていく、あんなね、エレベーターってそんな狭い空間の中にこの人の特許がね、どれだけ取ったか次々と取っていく、それはもう出世していきますよ、それでね、うん、最終的にはもうね、この人はなくてはならぬ人ということになって、まあ工場長と工場のトップ、そこのこれも絵に描いたようなね世界だったんですよ、うん、まあもう退職する頃にはね、もうそのトップでそこを退職するんだけど、うん、でもそれによってね、この私もこの兄弟もよく大正解なんか行って、海外の大正解なんか行くとやっぱりエレベーター見るみたいでした、これはかなり古いエレベーター使ってますなとですねでも日立のエレベーターっていうのは結構使われてますよ、海外行っても、うん、自分とまあ開発してもたくさん見えてくるんだよね、あの同じエレベーター乗ってもね、うん、だからあのね、イエスの御霊教会が、安息日を守る真の教会がこの日本にあるから、日本の高度経済成長はなされたんだって、それだけ聞くと、まあこの大ボラ吹きがとかね、あの大風呂敷がとかいうふうに普通知らない人だったらそう思いますよ、うん、でもその小さな地方の教会の、まあ私の知ってる小さなうちの地方の教会だけとってもね、それたった一人の人でまた別の人まだいるんですよ、他にも。そのね、その一人の人にとってもね、そうしてどんどんどんどんと日本の経済に多大なる貢献をしていく、技術の革新、技術の進歩に、うん、ですから、だから私はそういうことをちょっと意識してるから、あのエレベーター乗るたびにね、あ、前まではここでこうちょっとギクシャクしてたけど今スッと来るなとかねあの自分でね乗りながら、あ、これやっぱり進歩してるんですよ、常に技術は、うん、だからそういうことだ、この兄弟はもうどんどんあの会社で出世したから、私が中学生ぐらいになった時には私のとこ来て、あの毎月一冊何でもいいからあの言ってくださいと、あの本をあの新しい本をあの持ってきますからって、何ですかって言って、いや、あの会社で、まあ、私ももうこう出世してきたから、あの毎月一冊本買ってくれるって、どんな本でもいい買ってくれるように、あの経費、会社の経費でね、そういうふうにやっぱり役員に役付きだって違いますから待遇は、だからでも私はいらないから、あの私はまあ中学生ですよ、何でもいいから紙に書いて渡してください、それで本持ってきます、もう私もなんか あれは良かったですよね、もう何を頼んでも持ってきてくれました、まあそうしてね、あの彼も個人的にも家族的にもみんなこう豊かになってくるんですけども、日本全体がそうして技術が進歩していると、うん、その上から来ないとそんなに特許っつってもね、あのアイデアが来ないとね、まずは。それはやっぱり精霊の助けということになりますよね。でもうその隣の人は、じゃあ隣の人も日立で働いて、その導いた信者さんね、この後はもうちょっちょアフリカに行っていて、あの頃、うん、私もそのアパートに何かお祈りが何かでついていくと、私にこのアフリカのいろんな人形をくれたり、それからアフリカのお金をくれたり、まあ、アフリカって言われてもピンとこなかったけど、その後私も行くことになったけれども、あのピンとこなかったですよね、うん、 あの頃からアフリカへ、もういわゆる国際セールスっていう、この人がもうとにかく会社にこう今年はこことこことここ行きますって出して、それで自分で行くわけ。ところがね、30年経っても40年経っても日立のモーターっていうのは動き続けるらしい、だから信頼がもう厚いわけ、それでまだこう回ってる、それでそれを売り込んで、それからまた管理したりしていくって、まあだからこの方もまあ本当に家を建てるっていう、私がまだ教会は借家が2つ一つは教会、一つは我々住まいって、そういう時代ね、この教で家を建てる、これでね、その時の建てた家がね、セントラルヒーティングっていうね、全館暖房システムみたいな、私もあんなの聞いて羨ましいとは思わなかったけど、すごいのがあるな、いやだからそうやってね、信者さん方もみんなこう豊かになってきて、ですから豊かさとは最初はね関係ないことだと思ってたんだけども、ね、神様与えてくださいと必要なものはお金であろうが何であろうが、ね、豊かになっていくことは神の御心であるっていうことがだんだんと見えてきたわけです。その頃はそう思ってなかったんですね。ところが必要以上に求めることはいかがなものかということはあるわけ。だから今でもそうなんですけど、大切なことは必要な範囲を求めるっていうことですね、神様に。まあちょっとはちょっとは余裕があってもいいけどね。なぜかというと、必要な度ごとに与えられてくるんだったら、もう必要以上に求めることはないわけですよ。ここがポイント、一番のポイント、ここ。そういうことになると、なんかわからない人がよく出して必要以上に何倍も神様求めるっていうことをやってしまう。それでちょっと道を外れてしまう。でも自分の必要を豊かに与えられていくことは神の御心である、これは間違いないですね。でもそれすら見えなかったんだ、あの時代はそうですね。だけども東京の教会が建ったと同時に大聖会に来る場合は、皆さん、まあ、今までは旅費だけでしたけど、まあ、旅費も宿泊もまたそれぞれに信仰を持っていきましょう。これ成長です、一歩ね、そうですね。そしたらそれが与えられてきたのみならず、他のことも豊かになってきた、そして海外にまで今度は大聖会に行って、 海外にそういうふうに、まあ、海外ではもう海外の教会はもうそういうことを最初からできないですから、海外に行くときはもうみんな自腹でみんなそれぞれ大聖会に集っていたわけですけれども、それもさらに参加する人が増えてきた、多くなってきた。だからそういうことをこう見たときにね、進歩していくということはあるんだけど、宗教の世界こそはね、まだまだね、全然進歩のない、世界なんですよね。もう世の中の技術革新に比べたら、まあなんか古いことばっかりこう固定観念にとらわれて、まあこの我々の教会は違いますけども、まあ、世の中の宗教を見ていったらもうそんな感じですよね。だから真理は進歩しないけれども、真理に対する我々の知識はどんどん進歩していかないと、見えてこないんですよ、見えてないんですよ。だから我山に向かえて目を上げる、我が助けはいずこより来たるや、これが一番ポイントで、ね、そうした時に山の神様から助けが来るわけじゃない、ね、山の神様というのは女性だそうですよ、マタギの人に言わせると、これで自分の奥さんのことを山の神と思ってる人もいるわけ、世の中には、これは恐ろしい神だということで、いつも逃げ回ってる人もいるわけ、だけどね、そんな山に向かっていくら目を開けても 山の神は私の助けではありません、だからそこからは助けは来ませんよという話、我山に向かって目を上げるんだけども、私の助けはどこから来るんですか、そこからは来ませんよ、いろんな悩み問題の中に私たちはそうですね、どっぷりと使っていると神様が見えなくなってくる、そういうものにこう囚われてしまって、意識がそっちの方ばっかりに囚われてしまって、もう神様の方に目が向かないです。でも神様は、我山に向かって目をあぐ我が助けはどこから来るんですか、で2節、我が助けは雨土を作りたまえるエホバより来た、つまりこの雨土を作った神様、天も地も作った神様、だから山も作った神様、山に向かって目を上げてみてもそこから助けは来ませんけれども、その山を作った神様から来ますって助けは、その山も山々もお作りになった神様、その神様の方に目を向けていくっていう、山の方に目を向けていくんじゃない、その神様は、その山を作った神様から助けは来るんですよ、我々なんかやっぱりその見えるものの方に助けをまあ恋がちですけども、まあ最初の頃は分からないからそれでいいわけですよね、まあ私も牧師ですからとりあえず、ね、牧師先生牧師先生なんとかしてくださいみたいなことで来る人は、まあ、牧師先生がなんとかしてくれるというそういう、その神様の方にはまだ目が向かない、イエス様とは言えないですよね最初からは、イエス様というふうにはなかなかなりません最初は、ね、だから最初はそれでいいんだけども、だけどもそこからはもう来ませんよと、山に向かって目を上げ、私の助けはどこから来ますか、私の助けはその山を作られた神様から来る、じゃあその山を作った神様はどの辺にいらっしゃるんですか、その山の彼方のあの遠くの方にいらっしゃるんですか、言うとそうじゃありません、その山を作られた神様はあなたのうちにいらっしゃいます、精霊となって、ね、あなたのうちに、だからあなたの目を自分の内側に向けていくと、そこに神の存在が見えてくる。自分の内側に目を向けるためにはどうしたらいいでしょうか。それにはね、異言で祈るということ、異言で祈れば祈るほど我々は自分の中に精霊が宿っている、神の霊が宿っている、神の御霊が宿っているということを認識せざるを得ないわね、異言で祈れば祈る、神様が私のうちにいらっしゃる、だから異言が出てきて異言で祈ることができる、だからその、だからその私はの助けはそこから来るんだということになった時に、神と共にいるんであれば、私たちは今神と共に一緒にいるのであれば、神は私と一緒にいるのであれば、もうあとは何も必要ないんじゃないかとよく考えたらそうですね。神様、天地万物をお作りになった神様の御霊が私と共にいるんだったら、私のうちにこれ以上何か必要なものあるのかって言ったら、もうなくて結構まあそうですね、なくてならぬものは多からずただ一つなり、それは神と共にいる、まあということですよね、共にある。ですからこのイエス・キリストの御霊が私の中にいらっしゃる、そして異言で私は祈ることができるのはそのためだ、それが証拠、ね、このイエス・キリストは神の子、神の子と神の子と言われ、神の子というふうに聖書も書いてありますけれども、この神の子なるイエス・キリストは神ご自身の本質であり、ね、 神ご自身が肉体を持ってこられたお方である、神ご自身だということが見えてくると、この御子、神の子なるイエス・キリストが天地万物を作った方だと聖書は言ってるんですね。まあだからこの新約聖書をちょっとだけ開いてもう終わりますけども、このヘブル書っていうところがあるんですよ。このヘブル書っていうのは新約聖書ですね。新約聖書の後ろの方、ヘブル書、ヘブル書でございますが、まあ、毎回毎回申し上げるんですけど、ヘブル書に関してはヘブル書は誰が書いたのかという記述がないんですよね。ヘブル書だけはね、新約聖書の中でヘブル書だけは誰が書いたのか不明なんですけど、でいろんな人がいろんなこと言ってますけど、まあ、私が読む限りにおいてはこの内容からしてパウロしか書けない内容です、これ。だから誰が書いたかというと、パウロが書いたにこれはもう間違いないです。まあそのパウロですけど、この2節に書かれてあることを一章ですね、ヘブル書の第1章の2節をご一緒に読みましょうかね。この末の世には御子によりて我らに語りたまえ、神はかつて御子を立ててよろずの者の世継ぎとなし、また御子によりてもろもろの世界を作りたまえ、はい、これね何回か読んでるとここに書いてあることが少しこう浮き出てくると思うんですけど、神は御子を立てて、御子なるイエス・キリストですよね。神の子なるイエス・キリスト、ね、神の子なるイエス・キリストを立てて、このよろずの者の世継ぎとなしたわけですけども、その御子によってもろもろの世界を作ったって書いてある。だから神は創世記に何と書いてあるかっていう、聖書の一番出だしですよね、書き出しっていうのはすごく重要ですよね。そこに神はじめに天地を作りたまえりと書いてある。すごいある意味ショッキングなまあインパクトのある書き出しですね。聖書というのは神はじめに天地を作りた、はじめに神天地を作りたまえ、神が天地を万物を作ったって書いてある聖書は。でここでヘブル書でパウロは何と書いてるかというと、この御子のあるイエス・キリストが全世界を作った。だから一緒ということですね、これ。だから神が天地万物を作った神が肉体を持って人間となられたのがイエス・キリストだということを言ってるわけです、はあ、だからもろもろの世界を作った、ね、そして3節になりますと、まあ、私が読みますとね、この御子なるイエス・キリストは神の栄光の輝き、神の本質の形であると書いてある。だから神というものは、そうですね、そうイエス・キリストによってご自分を表してきたわけですよね。この肉体を持って、イエス・キリストは神の本質の形である、まあこう書いて、そして もうこれ以上ここちょっと読みますとね、ちょっと時間がございませんからまあ本当ヘブル書ってね、なんかこう密なのね、なるほど、かなり、だからちょっと、まあ、こういうところでございますけれども、はい、だからこのね、そのイエス・キリストが、神が霊となって、聖霊となって私の中に住んでいらっしゃる、これをねしっかりと認識していきたいわけで、それを実感として認識するために最も良い方法は異言で祈っていくということです。異言で祈ることによって私たちはそれをしっかりと認識できていきます。神様が私の中にいなければこんなにお祈りはできません。だいたい世の中のね、キリスト教会のお祈りっていうのは、まあ、時間にしたら一番分かりやすいから言うだけなんですけど、時間が長い短いって話じゃないんだけども、でもね、長くて3分ですよ、世の中のキリスト教会のお祈りっていうのは。私もキリスト教の学校に行ってたから、よく分かりますよ。黙祷なんだね、お祈りって黙祷だけども、今日は長くお祈りするから特別の祈りだ、3分黙祷するのきついよこれ、3分それもうみんなねじっとしてなきゃいけないわけでしょ、だけども3分今日は長い、もう長い長いお祈り3分、だから我々がね、異言でお祈りしていると気がついたら、まあ、そこまでまだ体験してない人もいるかもしれないけども、体験した人は分かると思うんだけど、気がついたら1時間経ってたとか、そんな多いのに、まあ、30分でもすごいよ、世の中のキリスト教会が10倍ですよ、ね、長い祈りの10倍。そんなにお祈りができるのはね、神様が私の中に住んでいなければもう不可能ですよ、聖霊がなければ、異言が出てこなければ。それはね、分かる言葉で祈れって言ったらもう30分何を祈ったらいいのこれ、まず自分のために祈って、家族のために祈って、親戚縁者のために祈って、お友達のために祈って、世界平和のために祈って、それであと5つぐらいで、あと何十分、29分残ってるとか、そんな話だ。もうね、祈ること何もない、だからそれが異言だとざーっと祈ってるわけでしょ、祈らされてる。そしてそれがまたなってくるわけでしょ、なんか祈らされたことがなってきて分かる場合もあるし、自分が願ってることがなってきて分かることもある。だからこの間ももうややこしいからこんがらがってしまうから難しいっていうことで、祈りの話あんまりできないんだけど、この時間のないとこでね。だけども少なくてもね、祈りには種類があって、これだけは知っておいてほしい。祈りには種類があって、それぞれの祈りのによって祈り方が異なるんですよ。だからその祈りに適した祈り方をしないとうまくいかない。だからその祈りの種類をたくさんここで言ってもこんがらがありますから、あんまり言いませんけども、異言で祈るっていうことでもたくさんの種類があるわけです、その内容は。そういう時にね、私たちがまず知らなきゃならないというか、よく使う祈りは何かっていったら、お願い事ですよね。神様、こうして私の必要を満たして、その必要というのは経済的必要もあれば、ね、何か健康的な必要もあれば、また人間関係の中で悩んでるその問題の解決が必要だと、まあいろいろ必要があるわけ、たくさん、ね、だからまあこういう必要を神様与えてくださいと祈る祈りが生活の中では最も大きなウエイトを占めるわけ。神様、こういうことをお願いします、どうぞこうしてください、こうしてください、こうしてくださいね。ところがその祈りにはね、2種類あるわけ。その願い事の祈りにはにも2種類あるわけ。一つは自分が神様に願うことのできる祈り、 ね、それからもう一つはね、どうやって祈っていいかわからない、願えない祈りというか、祈らなきゃならないことはよくわかるんだけども、どういうふうになっていくのが一番いいのかよくわかんない祈りってあるじゃないですか。いや、いきなり10人の人からプロポーズされました、感謝なんですけど、どこに行ったら一番いいのか自分でもうわけわかんないですよ、10人だったら、年収で選んだらいいのか、顔で選んだらいいのか、性格で選んだらいいのか、もうわけわかんないですよ、そうだったら、だからあんまり好かれない方がいいですよね、悩みが増えるだけです、ね、だからそういうね時は、いや私はこの人と一緒になりたいですっていうのを分かってる祈りもありますよね、ありますけれども、分かんない時もあります、そうやってこの会社に行きたいですって言って祈る時は分かりますね、でも3つ4つからもう合格です、入社してくださいってね、試験を受かりましたって言われても、どこに行っていいかよく分からない、まあこれはありますよね。そういった時にこの我々のこの神様に願う願い事の祈りでも2種類ある、自分がこうしたいと分かってる祈りと、どうなっていっていいのかが自分にとってよく分かんない祈りで、それぞれに祈り方がちょっと違うんですね、祈り方変えていかないとうまくいきません。でその祈り方を伝授するにしても時間もここじゃない、だから礼拝でできないね、この話はね、そうだからBSS とかなんかああいうのもう設けるしかなくなってくるわけで、できないんだけど、だけどその自分は神様こうしてくださいと具体的に祈れる祈りの方がまあ多いと思うのよ、ね、その時の祈り方っていうのは、できるだけ祈りを細分化して明確化して、その根源化という言葉はないけども、世の中には私が使うと根源化する必要がない。根源化っていうのは源流までたどっていくっていう、その自分が神様に願っているこの願いの大元の願いは何なのかというところまで突き止めるっていうことが必要なんです、いや簡単に言うと、神様そのお金を与えてくださいという祈りをしたとするんですね、まあ、お金の話はあんまりしたくないけど、まあ、簡単分かりやすいから、神様お金を与えてください、だからどのぐらい与えられたらいいのかって自分で自問自答した、できるだけたくさん与えてください、じゃあこのぐらいかなと、もっともっとたくさん与えてください、もうとにかくそればっかりお祈りしてるとしますよ。そうした時にそれは根源化されてないし、具体的でもないし、細分化もされてない、いや週末までに明日何日か経ったら支払いがありますから1万円神様どうぞ1万円与えてください、これだったら分かりやすい、これだったらいいですよね、それは分かります。ところがね、そうじゃない間接的に神に願っている場合が多いんですよ、人間というのは。直接的ではない、神様私をリッチにしてください、そうした時にはね、この場合はもうちょっと祈りをね、そういう場合は追求する必要があります。どういうふうに追求していくかというと、なんで私はリッチになりたいのかと問いかけるのね、自分に。そしてまたこう自問自答しながら祈っていくと、いやなんかリッチな人はお友達が多いから、私はお友達がたくさん欲しいから、まあ、簡単に言えばね、だからリッチになりたいということが見えてきたら、もし見えてきたら、じゃあお友達が与えられるのよとか早いんですよ、ね、そうやってのこう回りくどく人間というのはね、祈りをね間接的に回りくどくしちゃってるわけ。なんかお金があればこういうふうに友達も増えるだろうというふうに思って 祈っていただけの話。いや、それだったらそうもうちょっと直接的に神様、私になくてはならぬお友達を与えてください、こういうふうに祈ればいいです。あるいは誰かにとって私は必要な大切な友達というふうになれたらもっといいかもしれないから、まあそういうふうにも与えてくださいって祈ればいいわけでしょ、うんうん、だからこの根源はどこにあるのかって、そう私は神様に求めているんだけども、ね、神様に求めているんだけども、その求めているのはなぜかという、それを求め、そうするとね、最初は物質的なものを神様に求めて、お金とか目で見えるものを求めていたようだけども、ずっと突き詰めていくと見えないものが欲しいからなということに気がつくわけですよ、うん、なんか安心が欲しいとか平安が欲しいとか喜びが欲しいとか楽しみが欲しいとか、まあそういう見えないもの、ね、うん、だから それはそうだと思いますよ。まあなんか物が欲しいと言っても、ね、うん、で電子レンジが欲しいと言っても、神様与えてください、それもいいんだけども、なんでそれ欲しいのかってずっと問いただすと、結局もうちょっと時間が欲しいということになってくるのかな。もうそれは時間が短縮できるから料理作るんでも、ね、うん、そうすると手間も時間も短縮できるから他のことに費やせるから、じゃあそこ何がしたいのか、何が本当に自分は求めているのか、でそこを追求していくと、まあ実は目で見えない何かであったりする、はい、でその見えるものにそれはなってしまっているわけでね、私の中では。こう見えるものさえ、これさえあれば、この自分が本当に求めていた無意識の中に求めているものが手に入ると、こういうふうに錯覚してしまう。だからそこがちゃんと見えてきたら、あ、神様、私はね、例えばこういうなんか人間関係を求めていたんだと、こういうことになりますと、そういうことが祈る前にちゃんと自分の祈りが明確に自分の願いが見えてきたら、じゃあ何を自分は目的として学ぶべきかが見えてくるわけ。自分に今必要なものは何か、こういうことを学んだらいいな、うん、ね、人間関係のちょっと勉強しようとかこうなるわけですね。そうした時に自分の目標に対する設定ができてくるわけ。そうした時に祈っていった時に道が開かれてきて、それに必要な人が現れてきたり、知識がこう舞い込んできたり、またそれをするに必要なお金も与えられてきたり、そうしてくるわけ。それを精霊の助けと言ってるわけ。精霊の助け、精霊の助けの力というものが今私たちの持っている神の力、それは助けなんですよね。でそれがまだ見えてこないときには、神様、私をリッチにしてください、それだけ祈っていれば自動的にリッチになれるっていう、そういう錯覚があるわけですね。でも神様は私たちの代わりには何一つしてくれません。あなたの人生はあなたが前線に立って生きていく、後方では支援してくれるな、神様、後方と前方の方でもしてくれるのかもしれないけど、でもあなたの代わりにあなたの人生を生きることはしません、神様は。でイエス様もイエス様のまた道があるから ね、うん、だからあなたの代わりにイエス様が何か代わりにやってくれるってことじゃ、まあこれはね、まあ、人間の世界でもそうですよね、うん、お腹が空いたから私の代わりにご飯食べといてとか言えないでしょ、だってできるわけない、うん、ね、だからその自分には取って代われないもの、自分の人生において自分が前世で動かなきゃいけないんだけども、精霊はそれを助けるって言ってるんですよ。この助けさえあれば私たちはもう怖いものないわけですよ。だからこの山に向かって目を上げるんだけども、山から神様降りてくれるわけじゃなくて、神様の助けが来るわけです。から我が助けはどこから来るんでしょうか。私の助けは精霊によって来る。その助けはすごく強力です。 わずか一言であっても強力です。ものすごく強力。その一言が人生変える、方向を、まあ、大きく変えていく、ね、だからこの聖霊の助けさえあればもういいんですよ、私たちは。他に何は、あとは自分が動けばいい。だからあの神様にそうですね、何を願っていくかということは自分の中で問いかけながら、本当は自分は何を求めているからこれを神様に願おうとしているのか、本当は何を願っているのか見えてきたら、それに対して自分がなすべきことが見えてくるわけです。で、自分の努力するべきことが見えてくるわけです。それが見えてきたら聖霊の助けが与えられてくる、そこに、はあね、これが一つ、うん、もうそれ以上も時間の関係上もうあれですけども、あのお祈りの、ね、中でその何か神様に願い事をする祈りの時には、こういう祈り方を間違えるとですね、もう一つあの祈りがこう答えられてこないような気がすると思います。だから一つ感謝して我々はですね祈って、またその答えを十分手にして、神の栄光を表していきたいと思います。ご一緒にお祈りをして終わることといたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。